ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。9月20日、岸田総理は第77回国連総会に出席し、一般討論演説において拉致問題に関し次の通り述べました。
本年は小泉総理とキム・ジョンイル国防委員長が署名した日朝平壌宣言から20年です。同宣言に基づき、拉致・核・ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して国交正常化を目指す方針は不変です。日本は双方の関心事項について対話する準備があります。私自身、条件をつけずにキム・ジョンウン委員長と向き合う決意です。あらゆるチャンスを逃すことなく全力で行動していきます。
また同日、岸田総理は英国のエリザベス・トラス首相と日英首脳ワーキングランチを行ったところ、両首脳は核・ミサイル問題や拉致問題を含む北朝鮮への対応において引き続き連携していくことを改めて確認しました。翌9月21日、岸田総理は大韓民国のユン・ソンニョル大統領と日韓首脳懇談を行い、両首脳は北朝鮮への対応におけるさらなる連携で一致しました。またユン大統領から拉致問題について改めて支持を得ました。また同日、岸田総理はフィリピン共和国のフェルディナンド・マルコス大統領と日フィリピン首脳ワーキングランチを行い、地域国際情勢については東シナ海、南シナ海情勢、経済的威圧、ウクライナ情勢、核・ミサイル問題や拉致問題を含む北朝鮮への対応、ミャンマー情勢、軍縮・不拡散、安保理改革を含む国連の機能強化等といった諸問題についても意見交換し、両首脳は諸課題について協力していくことの必要性で一致しました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
9月18日から23日にかけて2年半ぶりにソウルに行ってきました。韓国の専門家たちと意見交換をしてきたわけでありますが、そういう意見交換を通じて感じたことは一つです。この2年半の間にもう韓国には先進国になったんだという、そういう雰囲気といいますか、自信余裕というようなものが生まれてきてるんだということを非常に強く感じました。 もう一つ印象的だったことはですね、韓国が独自に核兵器を開発する、核武装すると、それを望む世論というものがこの2年半の間に非常に増えているということが極めて印象的でありました。2年前であるならば 50% 程度であった賛成、それも非常に多かったといえば多いんですけれども、昨年は 70% 近くにもなって、各種世論調査そういう結果が出ているようでありますが、今年はもう 75% という数字も出ているということであります。一つ例を挙げますと、6月27日にデータリサーチ社が実施した世論調査というものがありますが、そこで韓国が独自に核兵器を開発することを、どう考えるかという、そういう質問に対して 74.9% の人がですね、賛成すると、答えたということであります。非常に高い数字が出ているということでありますが、やはり文在寅政権5年間の間に韓国世論の中での韓国核武装賛成という声はですね、極めて大きくなっているということでありますし、それは文在寅政権が核武装論のがこう増えること、増加することを抑制してこなかった、それを抑えるということはしなかったという、その結果でもあると言っていいかと思います。文在寅政権は北朝鮮に対して融和的な姿勢を取ってきたと、もちろん言っていいわけでありますが、しかしその一方で、北朝鮮に対するミサイル攻撃能力を大変増強させてきたということも事実であります。そしてその文在寅政権はアメリカに依存しない形で自主国防というものを目指してきました。したがって北朝鮮の核兵器脅威というものに対してもですね、アメリカの拡大抑止、核の傘というものに依存する、頼るんではなくて、自らの力で対処抑止するということを目指してきたといいかと思いますが、こうした文在寅政権の姿勢というものが、韓国民の中に韓国独自の核兵器開発を望む、賛成する、そういう意見というものを増加させてきたと言っていいかと思います。ただし現在の韓国のこの核武装論、核保有論というものは北朝鮮の核兵器の脅威を極めて深刻に感じて、自分も核兵器を持たなければ北朝鮮に攻撃されると、その恐れがあるということから出てきているものではないのではないかと、私は今回は強く感じました。韓国民は深刻に北朝鮮の 核脅威というものを感じているわけではない。普通韓国民が考えることはですね、北朝鮮が韓国に対して核兵器を使用する可能性はまずないと、しかし北朝鮮はともかく核兵器を持っていることはもう明確なわけですから、それなら我々も、すなわち韓国も核兵器を持って、それに対抗するということが望ましいんではないかと、先進国になった韓国ということでありますので、核兵器を保有するということも、その先進国韓国にはふさわしいんではないかという、そういうような考え方というものが今韓国には、広がってきているという、そういう印象を私は非常に強く持ちました。しかし実際に韓国が核武装に走るということになるならばです、米韓同盟が破綻する可能性というのは非常に高いと言わざるを得ませんし、 まあ、韓国が国際社会の中で孤立するという可能性も極めて高いと言えるわけであります。で、まあ、だからこそですね、韓国の保守派の人たちは、まあ、韓国独自の核武装というものについては極めて消極的で、あったと言っていいと思いますし、まあ、現在のユン・ソンニョル政権はですね、まあ、韓国の核武装というものについては明確に否定していると言いますか、反対しているということなんだろうと思います。ユン・ソンニョル政権は、まあ、スタートしてすぐにアメリカとの間の拡大抑止戦略協議というものをまた再開するということをいたしましたし、またアメリカとの軍事演習、合同軍事演習、野戦演習も実行に移すということをやりました。まあ、こうした行動というのは、アメリカの核の傘というもので、北朝鮮の核脅威というのは抑止できると、アメリカと米韓同盟で北朝鮮の核というものは抑止できるんであって、したがって韓国が独自に核兵器を持つ必要はないという、そういう意味合いメッセージも込められていると言っていいかと思いますが、特にその国民にその核兵器開発が必要だということを放棄させるというためには時間がかかるということですが、それにその課題にですね、ユン・ソンニョル政権は今取り組んでいると言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1973年のヒット曲チューリップで心の旅をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。チューリップで心の旅をお聞きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。